今日は一つ自治問題ですね。自民党の総裁選がありますと、いわば政治の季節ということになりますが、その中で、TBS だったかな、どっかの方がですね、有名なキャスターの方なんですが、その方が、日本共産党は暴力革命を目指しているのでどうなんだという発言をしましたところ、おそらく共産党から強い抗議がありですね、今日のニュースを見てますとそれを誤ったという記事が出ております。でこの問題はですね、おそらくは共産党にを支持してない人もそうですが、おそらく支持してる人もですね、共産党にもう少し踏み込んで答えてもらいたいなと思ってんじゃないかと思うんですよ。共産党っていう党はですね、19世紀のヨーロッパがの労働者が非常にひどい状態だったわけですね。これはそれまで、農民だったりなんかした人たちが、だんだん職を失って都会に来て、そこでちょうど発展してきた資本主義の中に組み込まれて、労働者として働くようになった。それまで労働者階級っていうのはもちろんそんなにいなかったわけですね。産業革命以前は工業とはそれほどありませんから、農民がほとんどだったんですけど、それ農民というのはそれほど組織化されてませんからね、ですから、労働者問題ってはなかったんですけど、その都市にみんな来るようになって、汚いアパートに住んで、そして非常にひどい扱いを受けるっていう人が多かったわけですね。1850年ぐらい、19世紀の半ばって言いますとね、日本では江戸時代の末期なんですけど、非常に住民はいい生活をしておりました。一般的に農民、漁民はですね、楽しく豊かな生活をしてましたね。それはどうしてかっていうと、国民全員が働けばですね、それで富を大体平等に分ければ、国っていうのは大体豊かな生活ができるんですけど、社会が少し変化してですね、国民の富の大部分を特定の人が取ってしまうということになると、貧乏になるわけですね。それで当時のイギリスは大英帝国と言いました。日本は本当に普通の国だったんですけど、その2つを比べたいろんな社会学的本があるんですけども、イギリスは本当に多くの人が労働者階級として虐げられ、その中からマルクス・エンゲルスという2人が現れてですね、いわゆる共産主義というものを考案した。だから非常に歴史的にも最もなものなんですね。そしてそれはある意味では非常に正しくて、マルクスの思想っていうのは非常に多くの人が感銘を受けたわけです。で現在の日本共産党も、マルクスの思想を引き継いだ人たちですから、別に悪い人たちじゃないんですね。ですから共産党が別に特別に悪いことを言われるってことはないと思うんですね。それから僕なんかは戦中生まれ、戦後教育を受けた方ですから、どちらかというと基本的には左の教育を受けましたからね。日本共産党というと自由を守ってくれる、庶民を守ってくれる、言論を守ってくれる、職場を守ってくれるっていうイメージも実はまだあるんですよ、僕の心の中に。しかしその後ですね、共産党に対して不信感を僕が持ち出したのはむしろですね、共産党自身にあるんですね。私自身は日本共産党に好意を持ってたんですよ。しかし日本共産党自身が私のような共産党の支持者というところまでいかなかったんですけど、シンパに対してですね、おかしいなと思うことに答えてくれないっていうことがあるんですね。やっぱり人間っていうのはですね、俺がこう A と言ってんだから A じゃないかって言ったってなかなかそれを納得するわけいかないんですね。暴力革命の問題はちょっと共産党が一生懸命言ってますから、それはそうとして、一番僕が今まで質問してて共産党から全く答えがないってのは、僕に答えてなくなくていいんですけど、国民の多くがそう思ってますからね、答えてほしいのは、共産党政権になると国民を虐殺するのかっていうことなんですよ。でこれはですね、ソビエトがスターリン時代に大体公に言われてるのは2400万人のソビエトの人たちを殺した。中国の場合は毛沢東がですね、中国共産党の時に文化大革命その他の時を合わせて、 ちょうど共産党がこう立ち上がる時も含めてですけど、6000万人というものすごい膨大な数の人を殺したと言われております。それからカンボジアのポルポト政権ですね、これも共産党政権なんですが、人口600万のうち350万人、つまり国民の過半をですね虐殺したと、こうこれもこれはまあ割と確かなんですね。その他に、ソ連が崩壊すると同時に東ヨーロッパのですね、東ドイツとかアルバニアとかそういうところは一緒に崩壊しまして、それから現代では北朝鮮ですね、そういうところから入ってくるあのニュースっていうのはですね、虐殺したとか独裁だとか暗いニュースばっかなんですよ。で私はね、あの日本共産党がみんなの支持を得るためにはですね、やはりあの本当にスターリンが2400万人殺害したって本当なのか、それともこれはいわゆる反共産主義の人たちが作ったでっち上げなのか、あ中国の6000万人も本当なのか、カンボジアは例とクメール・ルージュなんかいましてね、あの少年隊ですけど、実際に虐殺が行われたんじゃないかって、まあ、証拠がいくらでもあるんですけども、これに対して私はまだですね、日本共産党が正面から答えていて、国民を虐殺するっていうのは共産党のその思想ではないと、たまたま偶然にですね、ソビエトと中国共産党とそれからポルポト政権、北朝鮮とかルーマニアとかそういう特殊になったんだと、共産主義が特殊になる要因はこういう要因なんだということをやっぱり示してほしいっていうのが一つですね。それから今度のテレビのニュースで、謝罪した関係でいろいろあったのはですね、共産党の内部が民主的なのかっていうことなんですね。これはあのもちろん今までソビエトも民主的じゃありませんでした、独裁体制ですね、それからやっぱりな生臭い殺し合いがありましたね、どっかアメリカまで逃げてった初期の共産党の指導者を、レーニンかなんか追っかけていって殺すというようなこととかですね、粛清と称して何回も何回もいろんな形で、自分の政敵を殺すということが行われる。最近北朝鮮を見ててもですね、まあ現在の指導者のおじさんだったかな、割合と長年働いて功績のあった人がたちまちなんか銃殺になるとかですね、そういうことが あると。それから、日本国内ではですね、共産党の書記長というか一番偉くなった人がなんか相模湖の近くに大邸宅を構えて共産党員が何人かそこに張り付いてお世話をしてるとかですよ、前の前ぐらいか前の前の前ぐらいの偉い人なんですけど、それから現在の指導者もですね、なんか選挙も行われ、本当かどうか分かんないんですよ、選挙かどうか行われずに長い間指導者になってるとか、そういうことで、共産党内部がですね、もう元々日本共産党も含めて独裁的じゃないのか、でこの共産党が独裁的であるっていう必要があるっていう意見がありましてね、それは私たちが若い頃な戦後すぐに習ったんですよ。それは暴力革命と一緒なんですね。圧倒的な資本主義からの言論とかそういう攻撃を防ぐためには独裁であり暴力革命が必要だと、こういうセットになってるんですね。ですからそれはそれでまあ一応理屈合ってるんですよ。まあそれでそうかなとも思いますよね。社会体制を全部ひっくり返して支配階級を全部やっつけて、そして労働者階級が天下を取るためには若干の暴力も必要だっていう方が僕には分かりやすいんですよ。だから暴力を使わないとなると本当って感じになるんですね。それから最近まあそのコロナのこともあり地球温暖化のこともありですね、国会議員の選挙の総選挙区制なんかもあるんですが、言論の自由に大きな影響を及ぼしたですね、コロナとかワクチンで自由に発言しちゃいけないとかですね、それから温暖化はもう温暖化なんだから温暖化に反対なんかしちゃダメなんだとかですね、まあ小選挙区制もそうですよね。まあ僕なんか見たら明らかに憲法違反で、共産党なんかがガンガン言ってくれると思うんだけど、小選挙区制で我々が議員を自由に選べないということについても ほとんど言ってくれない。だからむしろ共産党、いや今日もね、私家におりましたら、私の家の近くで共産党の方が演説をしておりましたから、それを聞いておりましたらね、やっぱりワクチンみんなしろっつってるんですよ。そうするとそれは、まあ、政府側の言い分としてはそれあるんでしょうね。政府はワクチン全員がしろって言ってるわけですから、まあ、いろいろ理屈はあるんですよ。それなりにいろいろ意見があっても、だけど共産党はもしかすると自由な立場ですから、我が党は、個人の自由を守りね、フランスなんかそれで今揉めてますが、個人の自由に任せるべきだって言うかなと思って聞いてたら、いや全員がやるんだと言っておりますね。したがって国民の言論の自由、思想の自由っていうのを本当に共産党は守ってくれるのかと、いろいろ共産党が答えてほしいものがあるんですよ。共産党が命と生活を守るというのがよく分かってるんです。もういつもそれ繰り返しておりますが、よく分かってますが、命と生活を守るためにはですね、国民を虐殺してもらったら困るし、党自身が民主的な運営にをやってもらわなきゃいけないし、それから、まあ、国民の言論の自由なんかがですね、 NHK なんかに、本当は共産党なんてのは反 NHK のはずなんですよ。だけどもあんまり反 NHK という態度も取らないしね、まあ、そこら辺疑問があるので、この際まあテレビ局は謝っちゃってましたけどね、それ謝るというか、むしろ共産党については好機だと思うんですよ。会社がね、製品がまずかったと、むしろ製品のクレームっていうのは会社のチャンスだと言われるんですね。それは当然ですけど、日本共産党が批判される、批判された時にいや違うんだということをきちっと言うってことが大切なんじゃないかと思うんですね。私は今度は謝らせるってのは一番いけないですよ。謝らせるってのはなんか権威的ですね。そうじゃなくて丁寧に説明する、そういうもし誤解してんだったら、こういうとこ問題で我々はこのとこは説明が不十分だったと思うんで、十分に説明するから、説明したことをもう一回テレビで言ってくれというぐらいのことを言った方がいいんじゃないかと思います。